ルのまどろみラジオ。木曜お昼12時になりました。お昼のまどろみラジオスタートです。全力で働いている人もそうでない人も、お昼のひととき、ちょっと一息つきませんか？仕事の合間にクスッと笑える話や、まどろみながら聞けるゆるトークをお届けします。こんにちは。お笑いと粉もんをこよなく愛する関西人、パーソナリティのアミです。今日もゆるーくお送りしますので、途中で寝ちゃっても全然 OK。 私一人喋りの番組ですので、気軽に最後まで聞いてもらえたら嬉しいです。この番組はカウンセリングルームライトハートと、ご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神戸スタジオオレンジチャンネルよりお送りいたします。いやー、11月ですね。朝晩がぐっと冷えてきて、布団から出るのに勇気がいる季節になりました。もうね、朝は毎日目覚ましとの心理戦ですよ。あと5分、いや10分ってこう攻防戦をいくつか繰り返しているうちに、結局ギリギリでバタバタして出勤してます。私のようにこんな朝をお過ごしの方多いんじゃないでしょうか。今回は最近やった私のおまぬけ事件簿を3本立てでお届けします。笑いで寒さを吹き飛ばしちゃってくださいね。ではまず最初の事件です。はい、前歯が取れました。これ先月の話なんですけど、朝ごはんを食べてたんですよね。でパクッと一口食べた時に、あ、ちなみに私は朝パン派なんですけど、あ、やってもたって口の中から現れたのは、はい、前歯。正確に言うと、前のその真ん中から2番目の歯なんですけど、で鏡で確認してたら、2番目が取れてるやんって思ったんですね。っていうのも、実は数ヶ月前から前の1、2、3番目のところがなんとなくグラグラしてるような気はしてたんです。で歯医者で早く見てもらった方がええよな、どないかなる前に早めに行っとかんとあかんよなとかってこう思ってた時に、歯が取れちゃったもんだから、てっきりその気になってた3番目のちょっとグラグラしてる感じのその歯だと思ってたのに、見たら違うんかいって2番目やんって、もうね笑うしかなくて、でしかもこれ収録当日の朝の話ですからね、もう鏡に向かってもしゃあないから最高のスマイル顔をかましましたね。で見れば見るほどおまぬけで、もうだんだん面白くなってきて、こう家族に向かってこう全力にってこうスマイルしたんですよ。そしたら、朝からやめてても朝からほんまきつすぎるわって言われました。で案の定収録ですね、もうスースーして喋りにくいってありゃしない。それでもうね、もう普段でも滑舌かほね、もう今みたいに滑舌悪くてカミカミなのに、もうどうしようもなくって、もう途中で笑いそうになるのを抑えながら必死で喋りました。だってね、さしすせそが言えなくて、シャシュシュシュです。喋ってましたからね。で、まあ収録後は、まあせっかくなんで、ね、みんなも一回はこう考えたことあるんじゃないかなと思うんですけど、定番の歯がないところからストールで飲み物を吸う。ストロー。まあ、やってみました。これがね、意外と吸えなくて、やり方がまずかったんですかね、上手にできなかったんですよ。で、まああと麺類とかもチャレンジしてみようかなと思ったんですけど、さすがにこれはちょっとやけどするかもと思ったんでやめときました。でそんな感じでおふざけしてたら、なんとついにその気になってた3番目グラグラしてた歯が取れました。ポロって はい、前は日本ロスト。でもまたゲラゲラ笑いながら、もう家族にちょっと見て日本なくなったって、すっごい隙間これこれってこう家族に報告したら、もうすっごい真顔で、はよ廃墟さんに行けって、もうえらい目になるでって言われたんで、まあさすがの私もちょっと素直にね、はいってこういうこと聞きました。今はね、無事に日本とも復活しておりますので、ご安心ください。でも滑舌は悪いままですただね、笑うたびにね、こう鏡見たらね、思い出すんですよね。また撮れたらどうしようかなーって、ちょっとドキドキしてます。で、そんな歯抜け時間の、ごめんなさい、歯抜け事件の、もうどうしましょう、ほんと歯抜け事件の次は車のお話です。私ね、その車の運転をするのがすごい好きなんですよ。で、今でもこう車で遠出するのが好きで、もちろんこうハンドルを握るのは私なんですけど、で、特にそのマニュアル車を運転するのが好きなんですよね。で、こう1速から2速にこうガチャンとこう入れて、こう引っ張って引っ張って、こうエンジンをうーんってこう唸らせてからの、こうトップにこうギアをガンガンってこう入れた時の、あのこうグンって加速する感じ、もうあれがたまらなくて、で、こうなんていうんですかね、自分がこう操作して、こうこいつを動かしてるんだっていう、その感覚がすごい好きで、で、またそれが面白いんですよね。だからこう試乗とかして、その電気自動車とかにも乗ったんですけど、まあ面白くない。こうなんかで、なんていうんですかね、遊園地のそのゴーカートみたいな感じで、もう本当にね、ゴーとストップだけなんで、ほんまに面白くない。あれはダメですね。で、久しぶりにそのマニュアル車に乗りたいなと思って、もうどうしたら乗れるだろうと思って考えたんです。で、先日そのホームセンターに行った時に思い出しちゃったんですよね。ついに、あ、そういえば昔ホームセンターで借りた軽トラ、確かマニュアル車やったなと思って、で、それやったらなんか買って貸し出ししてもらったらええんちゃうんって。で、新しいちょっと衣装ケースとかが欲しいなって思ってたから、まあ普通にね、私の車 K なんですけど、それにも乗るんですけど、わざわざあの貸し出しのお願いをして、もうひゃほーいって、もう嬉しくて一気をよっと、まあ鍵開けて乗り込んだんですよ。そしたら、え、オートマやんこれって、あの瞬間のテンションの下がり方って言ったらもう最悪ですよ。もうなんでやねんって、マニュアルちゃうんかいって。で、まあ、隣に一緒にいた家族はもう爆笑からの一言です。今時マニュアル車なんてあるわけないやんって。そんなひどいと思いません？それやったら早言うてくれたらええですやん。普段やったらね、もうそんなネットでもうポチって言って、はいおしまいなのに、わざわざ言ってですよ、買ってんのに、なんで今それ言うです。もうその日一日ね、もう寝るまでずっと文句言うてました。そんな私が運転免許を取った理由が、もうちょっとね、自分で言うのもあれなんですけど、めちゃくちゃ可愛い理由なんですよ。そのまあ若い時ね、当時こう仲良くしてた男性がいたんですよ。でね、その人がね、こう私と一緒にいるとね、こう夜家までね、こう送っていかないといけないからって言って、まあ、食事をとってても、こうアルコールを控えてたんですよね。で、それがすっごい申し訳ないなと思って、できたらね、美味しい食事と一緒にね、こう飲ませてあげたいなって思ってたんですよ。で、まあそれがね、理由でね、こう免許を取ろうって思ったんです。で、ほんと可愛らしいでしょ私。でね、通ってた教習所っていうのが、その当時勤めてた会社からすごい近いところにあって、その路上教習で通るルートもその会社のそばを通るルートになってるんですよ。だからいつも誰かに見られてて、こう手を振ってくれたりとか、こう変な顔してこう笑かしてきたりとかするんですよね。で、もうそういうのにもこう負けず、すっごいこう真面目な顔をして乗ってるところをこう見られてるんやなと思ったら、もうちょっと恥ずかしかったですけど、まあね、その仲良くしてた男性のためにと思って、まあ、ちょっと頑張ってたんでね、もうすっごい可愛い話です。で、まあ毎日っていうぐらいそこにこう通い詰めてたんですけど、そうすると今度教官にですね、お前彼氏とかおらんのか、デートとかせんでええんかってこう言われるんですよね。今やったこうセクハラで一発アウトですよねこれね。 でね、まあ毎日頑張って通ったおかげもありまして取れました。もうねマニュアルで取りましたよ。ですね、そのなんていうんですかね、免許の取得日、そうこれすごいんですよ。いつだと思います？それがね12月の24日。すごいでしょ。受け取った免許証見て私思わずメリークリスマスって叫びましたからね。本当にもうなんだこりゃの、もうほんまにおかしい話なんですけど、まあそんな歯も車も魂で生きてる女のこの私がですね、最近アルバイトをちょっとやったんです、単発で。まあずっとね学生から社会人までこうバレーボールしかやってこなかったんで、そのアルバイト経験っていうのがなかったんですよね。で何をちまよったかちょっとやってみようと思って肉体労働系のアルバイトだったんですけど、まあいやもう本当に想像以上にハードで、こう足に両手指作業しながら順番にこうつってしまいましてね、で翌日起きようと思っても全身がこうバキバキになってて体がこう起こせないんですよね。で一人こう地獄からの叫びのようなうーっていうこううなり声を出しながら、やっとの思いでこう体を起こして、で今度もう動く姿まるでロボットです。もうガシーンガシーンって音鳴りそうですけどね。で仕方なしに全身湿布まみれでこうね会社に出勤するわけですよ。まあ、そんなことで休めないんでね。で、まあ、電車に乗って朝のラッシュの中を湿布の香りをね、いい香りを漂わせながらスンとこう澄ました顔で、でもこうね電車扉が開いて降りるときはガシンガシンとロボットなんです。もうだんだん笑えてきて、もうね周りからこう変な人に思われたら嫌なんで、もうちょっと慌ててマスクで顔を隠してこう笑ってるのを隠したっていう、もうね二度とそのアルバイトはやめとこうって思いました。というわけで今回は歯が取れた、マニュアル車乗られへんのんかい、体がつったっていうおまぬけ事件簿3本をお届けしました。でもねどれも後から思い出すと笑い話にできるってことがきっと心が元気な証拠なんだと思います。日常の中でちょっと落ち込むことがあってもいつかこれもネタになると思えたら、それだけで人生結構楽しくなるんですよね。また今度皆さんのお笑いネタあったら教えてくださいね。ではここでジングルを挟んで後半のお話へ続きます。11月になると日が沈むのが本当に早くなりますよね。夕方の5時を過ぎるともう真っ暗。ついこの前までまだ明るいな、早く日が落ちてくれると暑くてたまらんなって言ってた時間が、今はもう夜、ひんやりちょっと寒いなって。人の心は自然とリンクしています。太陽が顔を出している時間が短くなると、私たちの体も心もお休みモードに入りやすくなるんです。それはちゃんとした生理的な反応で、セロトニンというホルモンが関係しています。心を安定させたり前向きな気持ちをサポートしてくれる大切な物質で、太陽の光を浴びることで分泌されるのですが、その光が減ってしまうとなんとなく気分が沈んだりやる気が出なかったり、だから落ち込みやすくなるのは自然なこと。決してメンタルが弱いからでも、やる気が出ないからでもありません。体がちゃんと季節に順応しているだけなんです。さらに寒暖差の気圧の変更や、あ、ごめんなさい、寒暖差や気圧の変化ですね、によって自律神経も乱れやすくなります。体が冷えたり肩が凝ったり眠りが浅くなったり、そうすると心の方にも緊張が伝わってしまうんです。だから秋になるとなんだか疲れる、 心が寂しいと感じるのはとても自然なことなんですよ。日が沈むその時間帯にも心が揺れやすくなります。その時間帯っていうのが夕方です。夕暮れ時ってなんだか切なく感じませんか？それは光が少しずつ消えていくのを目にすると人は無意識に何かが終わると感じるからなんですね。一日の終わり、季節の終わり、誰かとの関係の終わり、そうした小さな終わりが心の奥に寂しさを呼び起こすんです。でもこの寂しさは悪者じゃありません。それはあなたの心がちゃんと感じている証拠でもあります。昼間は外の刺激でかき消されていた思考や感情が夜になるとふっと浮かび上がってくる。このままでいいのかな、誰も私の気持ち分かってくれない、そんな風に思ってしまうのはあなたの心が自分の声を聞こうとしているからなんです。孤独って実は心の声が一番よく聞こえる時間でもあるんです。だからこそその時間をどう過ごすかで孤独は心の冷えにも心の温かさにも変わるんです。ではここからは夜の孤独を和らげて自分の心を少しずつ温めていくための習慣を4つご紹介します。まず1つ目、朝光を感じる時間を作る。朝の光は心のスイッチなんです。カーテンを開けて 2,3 分でいいので太陽の光を浴びてみてください。外に出るのが難しい時は窓辺に立つだけでもいいんです。それだけで脳が朝だと認識してセロトニンのスイッチが入ります。たったそれだけのことで心の調子が少しずつ整っていき、体は生きるリズムを取り戻します。2つ目は、ぬくもりを感じるものに触れる。人は温かさを感じると心や体が心地よくなり、幸せホルモンと呼ばれるオキシトシンが出ます。温かいお茶を飲む、湯船にゆっくり浸かる、ふわふわのブランケットにくるまる、小さなぬくもりは心に大丈夫だよと囁いてくれます。あなたにとってのぬくもりを意識して味わってみてください。それから3つ目、 SNS より声を優先する。孤独を感じた時 SNS を開く人は多いんじゃないでしょうか。でも画面越しのつながりは時に比較や疎外感を強めることもあります。そんな時こそ声を聞いてみてください。誰かに電話するのが難しくてもお気に入りのラジオを聞いたり朗読を流したり、声には文字では届かない安心の周波数があります。人の声に耳を傾けることで脳はつながっていると感じやすくなります。そして4つ目、孤独を責めない。孤独を悪いもんと決めつけないこと、そして自分が弱いからだと決めつけないこと。人は誰でも心の中に静かな一人の時間を必要としています。感情を整理し自分を優しくリセットするための時間、そう、孤独は心の休息室なんです。あ、なんかまた寂しくなってるかも、そう感じたら私の心が休みたがってるんだなって、そう受け止めてあげてください。孤独という言葉には冷たくて暗いイメージがあるかもしれません。でも少し角度を変えて見てみると、それは心を整える時間でもあります。一人の時間にしか聞こえない音、一人の夜にしか見えない光、その静けさの中で自分の小さな本音がふっと顔を出すことがあります。本当は無理してたんだな、本当は誰かに甘えたかったんだな、そう気づいた時あなたの心は少し柔らかくなっているんです。だから孤独を恐れずに自分の時間を、心のぬくもりを取り戻すチャンスにしてください。そしてもしどうしても苦しくなったら、無理せず誰かの声に助けてもらってください。あなたの心は決して一人きりではありません。夜が長くなっていくこの季節、心が冷えた時にはどうか自分を責めずにぬくもりを思い出してください。湯気の立つカップ、柔らかい毛布、 好きな香り、そしてあなた自身の優しさ、それがあればきっとこの冬も大丈夫ですからね。ジングルの後はまどろみタロットのコーナーです。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
まどろみタロットのコーナー。このコーナーはタロットカードを使ってリスナーの皆さんに一言メッセージをお伝えしていきます。お昼のひととき、ちょっと一息つきながらカードからのメッセージに耳を傾けてみてくださいね。今回はいつもとちょっと違う形で日めくりカレンダー風にメッセージをお届けしたいと思います。11月6日から11月19日までのメッセージとなります。気になるところがあったらカレンダーや手帳とかにちょこっとメモしておいてくださいね。はい、それでは11月6日から19日までのね、2週間を見ていきます。6日、ソードの2、心の中でちょっと迷いが生じるかもしれません。どちらを選んでも間違いじゃないからこそ決められないんですよね。そんな時はあえて結論を出さずに静かに自分の心を整えてみましょう。焦って決めなくていいんです。立ち止まって感じる時間を大切にしてください。やがてこれでいいと感じる時間が自然にやってきます。迷いの時間はあなたがあなたを知るための大切なプロセスなんですね。7日、ソードの9、ちょっとセンチメンタルな気分になるかもしれません。夜になるといろんな不安や後悔が頭をよぎることってありますよね。そんな時、心の中の小さな声に耳を傾けてみてください。大丈夫、心配ないよって聞こえてきますよ。怖さや悲しみを感じるのはそれだけ真剣に生きている証拠です。無理に前を向かなくても大丈夫。そのままの気持ちで夜が明けていくのを待ちましょう。明るい朝の光があなたを優しく包み込んでくれます。8日、戦車、エネルギーが満ちてくる日です。少し勇気を出して一歩踏み出してみましょう。たとえ小さな行動でもそれは確実に未来へと進む力になっています。自分の気持ちを信じてください。舵を握るのは他の誰でもないあなたです。不安や迷いを感じても大丈夫。心の中の情熱を信じて進めばちゃんと結果につながります。あなたの決意が新しい流れを生み出します。9日、ペンタクルの4、守りたいという気持ちが強くなりそうです。でもギュッと握りしめると逆に心がちょっと疲れてしまうこともあります。安心を得るためにはほんの少しのゆとりが必要です。少しだけ緩めてみましょう。誰かに優しさや言葉を分けてあげると心が温かくつながっていきます。与えることであなたの世界はもっと豊かに広がっていきます。ほんの少しのゆとりを大切に過ごしましょう。10日、カップの10、心がじんわり満たされる日。家族や仲間、信頼できる人とのつながりを感じられそうです。ありがとう、嬉しい、そんな言葉を口に出して伝えてみてください。その一言が相手の心にも温かい明かりを灯します。人と人とのつながりがあなたの安心の土台になり心の安心が深まります。今日の幸せは確かにここにあります。11日、カップのページ逆位置、感情が少し揺れやすい日。誰かの言葉に傷ついたり自分の中でモヤモヤしたり、でもそれは心がちゃんと感じているという証拠です。無理に笑顔にならなくても大丈夫。そのままのあなたでいいんです。温かい飲み物を飲んだりして静かに過ごしてみましょう。ゆっくり呼吸を整えてみるのもいいですね。 柔らかな時間があなたの肝臓をそっと癒してくれます。12日バンドの6逆位置、なんだか自信がなくて停滞しそうな日、目標が高いほど結果の出るまでには時間がかかるもの、頑張っている自分をどうか褒めてあげてください。心配しなくても大丈夫です。目には見えていなくても着実に前進していますからね。13日カップの4、なんとなく気分が上がらない日、同じ毎日が続いているように感じるかもしれません。そんな時は今あるものを違う角度から見てみましょう。ほんの少し見方を変えるだけで景色が変わって見えますよ。コーヒーの香り、空の色、誰かの笑顔、小さなことの中にちゃんと幸せは隠れています。気づく心を取り戻すと世界が少し優しく見えてきます。14日ペンタクルの10逆位置、家族や仕事など身近な関係で少し不安を感じる日、でも完璧じゃなくて大丈夫。完璧じゃない方がむしろ自然で温かいこともあります。今日は安心できる瞬間を一つ探してみてください。それはお気に入りの音楽かもしれないし、誰かとの笑い声かもしれません。そのひとときがあなたの心を柔らかく整えてくれます。15日ワンドの8逆位置、物事が思うように進まない日、そんな時は深呼吸を一つあえて止まる勇気を持ってみましょう。流れが遅い時こそ次の展開の準備期間、焦らず自分を整える時間を大切にしてください。風向きが変わるその瞬間、驚くほどスムーズに前へ進めますからね。止まることにもちゃんと意味があります。今日は無理せず自分のリズムを信じて過ごしてください。16日ワンドのエース、心に光が灯る日、情熱ややる気がふっと戻ってくるかもしれません。新しいことを始めたい気持ちが芽生えたら、それを信じて動いてみてください。どんなに小さな一歩でもそれは確かな始まりです。あなたの中にあるやりたいという声があなたの世界を大きく変えていきます。17日節制、バランスを整える日です。無理をしていないか、頑張りすぎていないか、少し振り返ってみましょう。足りない部分を補い、余っているものを分け合うことで心が穏やかになります。お茶をゆっくり飲む、呼吸をする、そんな小さな時間が大切です。自分のペースを取り戻すことで心と体が調和していきます。18日フール逆位置、慎重さが鍵になりそうです。新しいことを始める前に一度立ち止まって確認をしておきましょう。だからといって恐れる必要は全くありませんからね。大切なのは自分を信じる心です。焦らずマイペースで進めば大丈夫。一歩ずつ自分のリズムでいきましょう。その歩みがあなたらしい未来を作っていきます。19日ペンタクルのページ逆位置、なんだかやる気が出ない、集中できない日、そんな自分を決して責めないでくださいね。そんな日は思い切って休むのが一番です。はい、以上になります。どうでしたか？気になる日はありましたか？なんかこの日が気になっているって感じたら、それはあなたにとって特別な日になる予感かもしれませんね。つたないリーディングに最後までお付き合いいただきありがとうございました。カードからのメッセージがあなたの心を少しでも軽くしてくれますように。さあ、そろそろまどろみの時間もおしまいです。本日のお話はいかがでしたか？感想や応援メッセージなど、ぜひ番組ホームページへお寄せください。お待ちしております。そしてもう少し心を休ませたくなったら、私のカウンセリングルームライトハートへお越しください。番組ホームページにリンクを貼っていますので見てみてください。どんな些細なことでも構いませんのでね、お待ちしています。では午後もあなたのペースでぼちぼち行きましょう。それじゃあまたね。